自分らしい道を一歩ずつ切り開いていけるように、子供たちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
私の将来の夢は
AC ジャパン。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。7月25日ということで、もうすっかり夏休みに入って子供さんの姿も外で見かけるようになったんですが、はい、まあこの時期ね、昔だったら子供たちが外で元気に遊んでって言えるんですが、暑いと熱中症にかかる心配があるので、あまり外に行くな、行けということが言いづらい世の中になりましたね。
そうですね、うん、言うてもまあ朝早くというか午前中、はいはい、ね、
ちょっと涼しいうちにと、
うん、そうですね、昼からなったらなんか人一人っ子歩いてないみたいな感じですよ。
だって天気予報で外へ行くなって言われるんでね、あの 不要の外出は避けてくださいというような呼びかけがあるので、いや、どうしてもちょっと外に出にくい状況かなと。
そうですね、
それで熱中症にかかったら元も子もないんでね、
はい、
はあ、なんかもうややこしいとか生きにくい世の中やなというふうにも気象の方からも思いますよね。
思いますね、なんかコロナで散々言われてて、今度は熱中症でまた落ち出るなんて、どうするのっていう感じやけど
なんか自由に外出たいなと思います、はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
外に出にくい状況がなんか多い世の中やなーっていう話をしてましたが、
はい、
災害も非常に多い世の中ですよね。
そうですね、
うん、まあ、熱中症もある意味気象災害かも分かりませんけどね、
はい、
うん、そこで視覚障害者の方々が災害に遭った場合どうすればいいのか、やはりそのためには日頃の避難訓練もいるであろうと、
はい、
そこに何か気づきがあるんではないかというふうには感じるんですよね、
はい、
でもなかなか実際自分で避難訓練となると難しいもんですよね。
そんなできませんよ。
できませんよね。できませんよね。でね、実際に視覚障害者の方、まあ、家族単位で、
はい、
その避難訓練といいますか防災のための訓練を、やった方がいらっしゃいます。これ会社としてやっていらっしゃるんですけれども、
はい、
岡山県の井原市という町があります。ここに株式会社土屋というこの会社があるんですが、
はい、
こちらのですね、今日これからご出演いただくのがですね、取締役兼CMO 最高マーケティング責任者でいらっしゃいます岡田千秋さん、岡田さんにいろいろお話を聞いていきたいと思います。岡田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
まず岡田さん、
この
株式会社土屋という会社、
はい、
どんな会社なのか教えていただけますか。
はい、私どもグループはですね、
はい、
岡山県に本社を持つ全国組織の会社なんですけれども。
全国組織になってるんですね。
はい、そうです、
はい、
障害者でとか高齢者とか障害をお持ちの方々が、
はい、
より良い生活を送るための介護サービスを提供しておりまして、
はい、
またさまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開しておりますトータルケアカンパニーということになっております。
もう少し具体的に言いますと、どんなことをなさっていらっしゃるんですか。
はい、メインの事業としましては、
ええ、
ALS とか脳性麻痺など 重度の障害をお持ちのクライアントのお宅に、私どもアテンダントと言っておりますが、まあ、ヘルパーですね、はい、ヘルパーがお伺いして長時間支援を可能にする重度訪問介護サービスというものを提供する事業がメインになっておりますが、
なるほど、
はい、その他訪問看護事業であったりデイサービス事業、グループホーム事業、定期巡回サービス事業だったり、まあ、就労支援 B 型事業、資格研修事業、もう本当にさまざまな電子書籍出版事業だったりシンクタンク CLR、CSR など多岐にわたる事業を行っております。
幅広いですね。
そうなんです。はい、でこの中に各種委員会活動というのも弊社は活発に行っておりまして、
はい、
例えばリスクマネジメント委員会だったり、感染症対策委員会だったり、うん、ジェンダーイクオリティ委員会だったりハラスメント対策委員会だったり、たくさんの委員会を活発に行っている中に防災委員会という委員会がありまして、
はい、
私その防災委員会の委員長も務めさせていただいていることから、
はい、
今回避難訓練実施したという流れになります。
岡田さん、その各種委員会というのは、はい、その社員の皆さんがそれぞれ分かれて、はい、その委員会に入って活動をなさっていらっしゃると考えればいいんですか？
はい、そうですね、はい、それぞれにその事業形態とは別に社会的に必要な委員会っていうのを活発に行っているということになります。
なかなかの会社ですね、土屋という会社は。そういう社会貢献に向けて、もともとそのベースは高齢化社会のいろんな支えをやっていらっしゃる会社なので、はい、そこから派生するものでやっぱり世の中のいろんな問題点というのを考えていこうというような、そんな形で委員会を設けていらっしゃるというわけですか？
そうですね、そういう形、おっしゃる通りそういう形で委員会を設けているということになります。
あ、でもこういうね、西村さん、はい、こう社会貢献的なことをいろいろ考えていくというのは企業として本当に大事なことで、でもなかなかできないことであったりするんですよね。
そうだと思います。だってお仕事はお仕事でされてて、うん、
はい、
それとは別でそういう地域活動みたいなことをされてるわけでしょ、
はい、
大変やと思う
ね。え、うん、岡田さん、大変じゃないですか？
はい、もうこれも本当に私たちの使命と考えてですね、本当にいろんなところに行かせてもらったりしながら、いろんな方との出会いをもありますし、学びもありますし、本当に教えてもらうことたくさんあって、活動してて楽しいです。
すごいですね、活動してて楽しいという、でも楽しいというからこそいろんな活動がまた積極的にできていくのかなというふうにも思いますが。
そうですね、
岡田さん、実際にその防災委員会ですか、はい、岡田さんがやっていらっしゃる、
はい、
これは具体的にこう中ではどんなことをやっていらっしゃるんですか、この委員会の中では？
はい、この委員会の中では私どもクライアントって言っております、障害者の方々の、
はい、
が約、1000名ほどいらっしゃいまして、
はあ、
でまあ、アテンダントといっているヘルパー、従業してくださる方々が、まあ、約2500名ほどいらっしゃいますので、もうご家族まで合わせると本当に1万人近くみたいな方々の命を、やはりこの障害、
ね、
ごめんなさい、災害の中から守っていくためにはどうしたらいいかっていうことを本当に普段から皆さんと話し合っていく中で、一つ、私たちの目標にしているインクルーシブ防災、地域の皆さんも含んだ、
はい、
みんなで助かろうというインクルーシブ防災を実施していきたいというのが目的の一つになっております。
なるほど。
はい、でそれを実施するためには私どものオリジナルになるんですが、災害対応パーソナルブックという個別計画書にあたるんですが、
は
あ、クライアントお一人お一人にその災害対応パーソナルブックを普段からつけていただいて、そのクライアントのお宅にはどんな災害危険なものがあるんだろうかとか、もし災害起きたときはどこに逃げればいいだろうかとか、
うん、
何を持っていったらいいだろうか、誰に連絡したらいいだろうかっていう個別の計画を普段から立てるようにしています。
なるほどね。このね、普段からこの意識を持つというのが正直言ってできないんですよ、
うん、
なかなか怒って慌てるっていうのが普通なんですが、普段からこの意識を持つと何か起こった時にはやっぱりこう行動を一つ違ってくるんですよね、岡田さんね、これ、
うん、そうだと思います。イメージをしておくだけでも本当に 慌てずに、うん、やれますし、で普段からそういうことに敏感になっておくと備えあれば憂いなしではないんですけれども、はい、案外こう今日何事もなくてよかったねっていう日々になっていくのかなと思いますので、
そのお仕事をやっていらっしゃる委員会でちゃんとこう考えていらっしゃるということですが、今回視覚障害者のご家族の取り組みということでお話をお伺いしているんですが、はい、ちょっとそのこと詳しく教えてもらえますか。
はい、まずこの岡山県、本社がある岡山県はですね、2018年に西日本豪雨という甚大な被害が出た場所でもありまして、はい、
今から5年前ですよね。
そうですね、うん、でそこで犠牲になった方々のほとんどが障害をお持ちの方ということもありまして、一度この時期でもありますので、水害に対する備えを一度避難訓練をやりながら、
はい、
うちの社員に視覚障害を持っている方がいらっしゃったのでご協力を仰いでしたという経緯なんですけれども、
はい、
社員の他に、ご主人に当たられる方と息子さんに当たられる方3人で参加していただいたんですが、皆さん視覚障害をお持ちという方で、
その3人ご家族みんな視覚障害をお持ちだったわけですか、
はいはい、
全盲ですか。
はい、
皆さん全盲でいらっしゃるかですか。
はい、ご主人様は全盲で、ご本人様は本当に弱視、光が少し
見えるぐらい、
はいはい、で息子さんは発達障害もお持ちだったので、
なるほど、
はい、かなりちょっと、まれと言ったらおかしいんですが、ケースなんですが、でもやはりそのご家族皆さんの命を守るためにどうしたらいいかということで、はい、取り
なるほど、
はい、
具体的にいつ頃どんな風なその訓練をされたんですか。
はい、実施したのは今年の6月14日に実施をさせていただきまして、
はい、
この時期はやはり集中豪雨に対する備えということもありましたので、
梅雨時期ですからね、
はい、うん、先日も九州地方すごく大変な今状態になっておりますが、はい、そうですね、うん、岡山地方に線状降水帯が発生したということから始まって、
はい、
5、6時間後には本当に危険な状態になるっていう想定の中で、
はい、
まず何を準備したらいいかっていうこと、あとそのヘルパーさんが来られない場合、じゃあ誰を頼ったらいいかっていうのは、近所の方々の助けを借りて避難しようよっていうところから、
ヘルパーさんが来られないという、はい、こういう条件は絶対出てくる可能性はありますからね。
そうなんです。広域被害だったら特にもう本当に行けないとかっていうことがありますし、
は
い、道路が寸断されて本当に動けなくなるというようなことは往々にしてありますので、はい、その自分たちでどうやって逃げるかということをまず訓練しました。
で今回は先おっしゃってたインクルーシブ、いろんなものを含めて地域を含めての、はい、というところにつながっていくわけですね、この話は。
そうですそうです、うん、地域の方々のご協力であったり、本当に今回いろんな方々がご協力くださいまして、実施することができました。
なるほど。実際やってでどんな感じでされたんですか。
はい、まずはこちらのこの方は普段からやはり全盲視覚障害をお持ちですので、やはりこういうお天気にはすごく敏感で、災害に対する備えも普段から心がけてらっしゃる方なんですけれども、で毎日117の電話をかけて今日のお天気を確認するような方だったので、でこれも普段通り117を確認したら、線状降水帯が発生している、これは大変だということから準備を、じゃあ何を持って逃げようかということで、いろいろ普段から先ほど言ったパーソナルブックにつけております、逃げるために持っていくものを一つ一つリュックに詰めて準備をすることから始めまして、
はい、
で避難するには家の中の元栓を閉めたり、あとはですね、水がこう溢れてくるので、
はい、
水洗トイレに水をこう水のうを作って、蓋をすることをしたりとか、いろんな準備をしながら、あと息子さんご主人さんに声をかけて、逃げるよっていう声をかけて、
うん、
3人で逃げる準備をしている時に、ご近所 の, 今回は、民生委員さんがご協力いただいたんですが、
はい、
もうすぐ災害が発生するから逃げようっていう声かけを近所の方がしてくださって、近所の方が誘導してくださって避難を近くの、避難所に逃げるっていうことを行いました。
無事逃げることはできたんですか。
はい、 警戒レベル3、高齢者等避難っていう時ですね、はい、その時に避難をすれば、まだ明るいですし、足元もそこまでひどくないっていうことで、無事に避難が、早め早めの避難をしようということで、無事に避難ができたという形を取りました。
なるほど。実際にこの訓練をやって、分かってみたこととか、考えさせられたことっていうのは、何かありましたか？はい、
そうですね、やはり避難をするときに、一番初めに、先頭にお母さんが来て、
お母さんが先頭で、
先頭で、でその肩に、肩に手を置いて息子さんが、
息子さん、はい、
はい、でその肩に手を置いてご主人さんがという形で、はい、ご両親が息子さんを挟むような、
なるほど、
汽車ポッポ型になりまして、
はいはいはい、
でその先頭を民生委員の方がお母さんを誘導するというような形の、避難、歩いて避難するんですが、どうしてもこう隊列というんですかね、こう横に広がっちゃってですね、
あ、なるほどね、
うん、はい、まっすぐ歩けなくて、
うん、
後ろから車とかが来た場合、雨ですごく車も見えなかった場合、非常に危ないなということが分かりまして、やはりしんがりも一人、なんていうんですか、
視覚障害を
持たない方、はい、助けていただく方が、やっぱりお一人ではちょっと難しかったなっていうところがありまして、
だから前と後ろに誰かやっぱり、はい、請願者の方が必要だということになったわけですね。
は
い、
そうですね、うんうん、このケースで逃げる場合はもう前後にやはり助けてもらう人がいるなというところが、はい、発見できたというところと、あとよく言われてるんですが、長靴履いて逃げようとやはりされるんですけれども、
はい、
水害の時にはかえって長靴は足に水が入ったりして 足でまといなので、スニーカーを履くことを推奨しているのですが、
スニーカーの方がいいんですね、
うん、スニーカーの方がいいですね、うんうん、で今回も長靴履こうとされてたんですが、いやスニーカーで行こうねっていうところからもう気づきもありましたし、はい、あとは避難バッグに普段からこう準備はしていても、どうしてもこう戸惑ったり、これはいるかな、あれはいるかなみたいな、かなり時間がかかるところもあるので、普段からこう最小限のものをこう選んで逃げるようにしようねみたいなところも発見できたということがありました。
なるほどね、まあ、そこから一から始めるんじゃなくて、ある程度はもうこれは絶対必要だというのはもうバッグの中に逃げる準備はしておいて、はい、さらに今必要なものだけ入れて、はい、避難場所へ行くべきだという、こういうことですね。
あ、そうですね、あと避難留守にするときには、どこどこに避難しておりますっていうのを家の扉に挟める、こう扉にかけておくと、後から心配したヘルパーさんとか事業所の方々に対しても分かりやすいよねというようなことだったりとか、はい、いろいろ本当に分かってきましたね。
なるほど、そのね、今ここにいますという自分の居場所を何か知らせておくものというのは、
はい、
いりますよね。
そうですね、ドアのところにかけておくだけでも対応する方々の安心につながるかなと。
そうですよね、
はい、思います。
もしそれがなければヘルパーさんも一生懸命探さなければならないということになりますもんね。
そうなんですよ、そうなんですよ、ご無事かなというところ でこの電話が通じる世界が私たち当たり前ですけれども、やはり電話とか寸断されていることがやはりありますので、
可能性はありますからね、
はい、そういう意味でも伝言ダイヤルですね、177の伝言ダイヤルを使うというの訓練も今回いたしました。
なるほど、実際この訓練をされて、この、はい、ま、3人のご家族全員視覚障害者ということなんですが、3人のご家族の方から何か反応というか、はい、お声はありましたですか？
あ、はい、もうやはり非常に安心できたと、何かあったらこうやって逃げることができたっていうのが、やはり地震につながるということはおっしゃられておりまして、で地域の方々とやはり何かないとこうお顔合わせとかもなかなかできなかったりするのですが、今回民生委員さんとこうつながることができたので、本当に近隣住民の方々の力を借りていいんだっていうことも分かったっていうことで、普段から連絡を取れるきっかけになりましたとおっしゃっておられました。
そこのところがやはり岡田さんすっごく大事になるのかなというふうにも今お話聞きながら感じたんですが、
はい、
実際そのご近所の方と、まあ、今回民生委員の方ということで ある程度ちょっとね、そういう関わりを持っていらっしゃる方にはなるかなというふうに思うんですが、そういう方々とやっぱり障害者の方っていうのは何らかの関わりを普段から持っておく必要性みたいな、やっぱりいりますよね。
はい、もう本当にここがすごく重要で、西日本大震災の時の、被害に遭われた方々はどこに逃げたらいいかわからなくて、家の中で流されたっていう方々が多いので、一声今危ない状態みたいだから逃げようって言って声をかけてくれる人がいらっしゃるだけでも本当に救える命ってたくさんあると思っておりますので、非常にここが大事なところかなと思っております。
まあ、最近近所付き合いというのは特に都会なんてもうないような状態が多くなってるんですが、うんうん、そうではなくて、少なくとも何人かの、特に障害を持ちの方は何人かのご近所の方の声かけできる方を持っておくという、はい、ここがやっぱり生命線ですね、これ。
そうなんです。地域の中には自治会長さんとかですね、はい、そういう、率先してリーダーシップ取ってくださる方々がいらっしゃいますので、
いらっしゃいますよね、
はい、ぜひお声掛けをしておいていただいて、こういう障害持ってますので、はい、何かの時には声かけてくださいっていうことをお願いする取得だけでも非常に大きな生命線になると私は思っております。
なるほど、西村さん、はい、このお話聞いていかがですか。
はい、うん、地域の人との日頃からのお付き合いっていうのは大切やっていうのは十分わかるんですけど、ただその今話に出てきました民生委員の方って言われても、正直じゃあ私の身近なところの民生委員さんでどなたがしてはるのかなっていうところから今ボワーっと考えてたんですけど、なかなかその辺が地域の人との接点が特に少ない中でね、どなたが何をされてるかっていうのがなかなか把握するのも難しいかなっていうのはちょっと思ったんですけど、
その辺岡田さんいかがですか。
はい、ですので、多分障害を持ちの方はですね、私たちみたいな事業者がいたり、その中にケアマネージャーさんやったり、相談支援専門員さんだったり、はい、関わってくださる方がたくさんいらっしゃいますので、その担当者会議みたいなのが開かれるんですね。そのクライアントの周りをいろんな方々がチームケアという形になるんですけれども、はい、いろんな人が関わってくださっているので、その中にも一つケアマネさんを通して民生委員さんをちょっと調べてほしいんだけどって声かけてほしいんだけどっていうのをちょっとお伝えしておくだけでも必ず動いてくださいますし、まあ、私たちみたいな事業所も必ずそういうお声があったら調べますし、うん、で行政ですね、相談をできる行政も機関もありますので、一つ自分の今いる環境ですね、どんな災害に備えたらいいんだろうとか、うん、もしこういう災害来たら誰に連絡したらいいんだろうとか、ちょっとだけ振り返っていただいて、普段からそういう方々に、コンタクトを取るっていうのは自分の身を守るためには本当に大事なことかなと。
まあ、自分自身もちょっとそういう感じで動いていくということが大事なんでしょうね。そう大した動きじゃないんで、ちょっと声かけるだけでもだいぶ違ってくるということが分かってきました。はい、
そうですね、はい、
岡田さんありがとうございました。はい、でも土屋という会社本当素晴らしい会社やなというふうには思いました。
ね、ありがとうございます、
どうもありがとうございました。
はい、
これからも頑張ってくださいね。
はい、わかりました。
はい、失礼いたします。
はい、ありがとうございます。
岡山県は茨城市に本社があります株式会社土屋という会社の岡田千秋さんにお話を伺いしました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。では栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
出すほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそれはもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。